過ぎなかったのである。このように思い直すと、彼らに憐れみの情を覚え、彼らを憎むよりもむしろ気の毒に思うようになった。そして獄中で彼らのためにとりなしの祈りを捧げるようになった。皆さん、これはね、日本の歴史にとって大変な言葉です。政治家が政敵に対して祈るようになった。私はこれ記録的な言葉だと思います。日本にそういう神様の歴史があるんですよね。これは私たちにとってもチャレンジじゃないでしょうか。皆さんの中にね、嫌いな人のためには祈れないんじゃないですか。まあ、私もそういう人いましたけどね、今いないですけど。でもここで実は獄中にいることによって彼は御言葉に触れられて、そして本当の救いが何かということをね、示されたんですね。そして彼はその自分の敵である政敵である人々のために祈るようになった。これは決して相手をね、非難する祈りではないんです。あのイエス様があの十字架上で祈られたように、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているかわからないのですという祈りなんですよね。私はそのような意味で日本の政治の歴史の中でね、この直弘のこの言葉は本当に大きな言葉だと思いますね。まあ、そのような中で彼はついにその囚人に対する絵の哀れみとかも様々なことをここで示されていくんですね。そしてここで彼自身が本当にこう御言葉に触れていくわけですね。まあ、彼がここで御言葉を触れた御言葉としてヘブル人への手紙の2章の17節18節を挙げてますね。そういうわけで神のことについて哀れみ深い忠実な大祭司となるために、主は全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自分が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのですというね。まあ、そこで彼自身は、ああ自分は神の前に罪人だったってことがはっきり分かるんです、ね、そしてこのイエス様こそその罪からあがなってくださったお方であるならば、このイエス様と同じように自分も許せない人に対して祈らなければいけない、祈り始めたわけですよ。私はこれ大変なことだったと思いますね。やがて、直弘たちはですね、本当は2年半の判決でしたけども、1年半ぐらいで、まあ、恩赦でね、釈放されるんです。でそこで、まあ、彼自身はね、さまざまな経験をしていきます。まず第一の試練は、彼は、釈放された後に結婚するんです。ところがその結婚した最初の奥様がいわゆる海難事故でね、海で命を落とすんですね。まあ、この中には詳しくそのこと書いてあるのでぜひ読んでいただきたいんですけど、もうどれほどそれ彼の嘆きがひどかったかって書かれています。そしてその中で彼は、まあ、御言葉が一つ与えられるんですね。これは皆さんもよく知っている御言葉なんですけども、ちょっと読んでみたいと思います。これ聖書の中に出てくる言葉ですね。そこで高慢にならないように私の肉体に一つの棘が与えられた。それは高慢にならないように私を打つサタンの使いなのである。このことについて私は彼を去らせてくださるように三度も主に祈った。ところが主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に表される。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。だから私はキリストのためならば弱さと侮辱と危機と迫害と行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからである。これはパウロという人の書いた手紙の一節ですよね。 このパウロの言葉をね、この坂本直弘も自分の言葉として受け止めたんです。彼は本当に苦しみの中にありました。しかしそこで彼は立ち上がります。そして再び、1年2年後ですね、また奥様を迎え入れるんですけど、なんとね、その奥様がわずか1年ぐらいでまた病死されるんです。もうね、踏んだり蹴ったりというかね、もうすっとりこう彼はね、苦難の中にずっと置かれるんですね。そして彼自身はそのような中で一つのビジョンが与えられてきます。それは先ほど言った北海道への進出ということですよね。彼はその龍馬が持っていたその夢をね、なんとか実現させたいという思いがあったんでしょう。 でもね彼は最初に言ったんじゃないんです。その蝦夷地開拓というんですけどね、蝦夷地開拓を最初にしたのは実は友人である、武智さんなんですよね。安谷彩さんですね。あの人が、衆議院議員になったんです。衆議院議員だったんですよ。だからすごいこれは立場じゃないですか。それを捨てちゃうんですかね。そしてあの北海道干拓に行くんです。それは理由はね、彼は衆議院の時代に一度調査で北海道に行ってそこの悲惨さを見てしまうんですね。そして彼は何とかしなきゃいけないということで、彼は自分の全てのその位を捨てて、そしてこの蝦夷地開拓に身を投げるわけです。それで彼がしたことは何か、石狩地方に浦臼というところがあります。でこの浦臼というところに今でも教会があるんです。聖縁教会、聖なる園の教会と書いてます。これは日本キリスト教会です。教派ではね、今でもあるんですよ。でこの武智安也さんはね、ここに理想郷を作ろうと思うんです。すなわちただの開拓じゃないんです。農場であるとかね、しかしそれはキリストを中心にした理想郷を作りたいと。だから彼が一番初めに何をしたかった、教会を作ることだったんですよね。もちろん教会といっても貧しいもんですよ、最初はね。でも聖縁教会という教会を作りました。そしてその周りに聖縁農場という農場を作りました。そしてそこで開拓を始めるわけです。ところが彼は当然そこで働く人々をね、がいる必要でしょ。それで彼は何回も行ってる途中でまた土佐に帰って、人を募集するために土佐に帰るとした時に、その途上で彼は船の中で亡くなってしまうんですよね。わずか35歳ぐらいでしょうか。でその後でこの坂本直弘が北海道開拓のビジョンが与えられるわけですよ。このね、武智安也に続けということもあったと思います。しかしその時にやっぱし坂本さんはもっと大きなことを考えたんです。それはどういうことかというと、単に、キリスト教のね、小さな世界を作るというんじゃなくて、もっとたくさんのね、土佐の人たち、もうおそらくもう何千単位ですよね、人々を北海道に移住させて、そこで本格的な改革をしようと。でそこで北光社、北の光の社、北光社という一つの団体を作ります。で彼がそのリーダーになるわけですね。そしてそこで土佐に行く人々を募集するわけですね。けれどもその時は募集したといってもクリスチャン以外の人も募集するわけです。もうほとんどがクリスチャンじゃない方たちですよね。そしてそれでもう船でもどんどんどんどんこう向こうにこう引く働きを始めるわけです。けれども坂本直弘さんは向こうでそのような受け入れをしたりいろんなことをするんですけども、約1年ぐらいでその働きから身を引くんです。私はここにね、坂本直弘さんの人間的な限界を見ますね。けれども逆に言えばそこに神の導きがあったとも思えるんですね。同じ彼はやっぱり自分は開拓者じゃないってことに気がつくんです。彼は政治家だったわけでしょ。だからね、もうそういうことで耐えられない。しかも一番大きなことは、北光社というのはもう全ての人がそこに参加しているわけですよね。だから坂本さんとしてはクリスチャンとしてはね、やっぱり武智さんのようにね、やっぱり作りたいわけです。そういうクリスチャンをね、のなんかそういう共同体を作りたいというのが将来的にも夢があったわけですね。初めは無理だとしてもね。けれども全くそういうことではなくて、これはね、人間の世界ですよね。 もういろいろなその、まあ、開拓民の中に不満が出たりとか派閥が起こったりとか、まあ、いろいろあるわけですよね。聞いてた話とは違うじゃないか、もう原生林を開拓するわけですからね。ものすごいこれは大変なことだったと思うんです。そして結果的にはそういうあらゆる問題に対してやっぱり坂本直弘さんはそれをまとめることができなかったということで、1年余りで彼はそこを辞退していくんですね。まあ、ある意味ではこれは敗北ですよ。この世的に言えば敗北ですよね。で彼はどこに行ったかったら、竹地安西さんが作ったあの聖縁教会、あの浦臼に行くわけです。で浦臼に自分たちの住居を構えてね、もう掘ったて小屋です。これこの写真がありますけどね、そこで彼はいわゆるその聖縁牧場で働きながら、あるいはその教会で話をしながらね、そしてその過ごしていくということを始めるわけです。しかしその時の彼の日記がありますけども、ものすごい彼はそこで葛藤してますね。なぜならばその頃は実は土佐ではあの片岡健吉であるとかね、それから中島信之というこの人はね、衆議院議員の第1回目の議長さんですよ。この人も海援隊だったんですね、元ね。そういう人たちがもうどんどん活躍してるわけ、中央で。ところが自分は今はね、この石川地方のウラスという何にもない原生林の中でね、まあ細々と集会をして、そして細々と農園農場のことをして、そして彼はこう桑でねこういうふうにながらね戦うんですよ。本当にこれが自分の行く道なんだろうかって言ってね、まあ、ここにやっぱり彼の一つの試練があったし、また逆に言えば神様の選びのためのこれは備えがあったと思うんですね。本当に彼はそこで打ちのめされていきます、まあ、これはね私たちだってそうですよね。まあ、一つの仕事をしたり、あるいはね自分の会社勤めをして、そして65歳になって定年退職になりましたってね、まあ、これ私も体験してるんですけど、そしたらねご苦労様でしたって花束を持ってくるんですよね。でこの44年間ご苦労様でしたって私もねクリスチャン新聞出る時ね、だけど皆さんね私はニコニコしてありがとうございますなんてこう言ってるんだけど、なんかね皆さんねここ仕事が奪われたらね本当心の中ぽっかりしちゃうんですよ。だから直弘なんかもっとすごかったと思いますよ。しかしその時に、まあ、これが後でね導きだったと分かるんですけども、なんと北海道の新聞社から主筆になってくれないかと、ね、坂本直弘に呼びかけがあるんです。北信日報というね。でこの北信日報というのは あれです、いわゆる北海道の、まあ、札幌にあった新聞社ですね。で実は坂本直弘さんも北海道に行ってからもね、彼はやっぱり執筆活動してるんです。もともとはもうその政治家でありね、自由民権運動のいわゆる運動家ですから、もう人にいろんなものを発するのはもう非常にある意味ではねあったわけですね。先ほどの政治家ね、ダメな政治家の条件なんかも書いてましたけども、いろんなものをね、当時の福音新報という上村正久が出していたそういう雑誌に彼はよく投稿してたそうです。でそれを見て北信日報の方が彼に主筆として招いた。で彼は北海道に行く、札幌に行くんですね。でそこで、まあ、新聞の働きを数年間やるわけです。そしたらその時に札幌でキリスト教の集会があったんです。でその集会っていうのは東京から上村正史さんだとか、まあ、いろんな方が来て、まあ、集会をしたわけですね。でその時にこの上村正史さんと出会うわけ、坂本直弘は。そして彼はなんとそこで、坂本君、君は献身して伝道者にならないかって言うんですよ。で坂本さんはね、今自分はどう歩んでいくかっていうのは分からなかったわけでしょ。その時に突然ね、伝道者にならないかという招きがあった時に、でこれどうしてね上村正久がこの直弘に対してねそういうことを言ったのかというのはね、まあこれはね後にこの、書いてますけどね、おそらくこの上村正久という人は この坂本直弘さんがずっと書いてた、投稿してた文章を読んでた。そして彼が非常にね、伝道者としての資質があるんじゃないかとずっと考えてた、まあ、そのようなことからね、彼を誘ったんじゃないかと言われてるんですね。そしてその言葉に触発されて彼は決心して、そして彼は献身するんです。伝道者となるんです。そして最初に赴任したのが旭川なんですよね。旭川の日本キリスト抗議所、日本キリスト抗議所といっても今の日本キリスト教会の前身です。あの日本キリスト教団ではないです。日本キリスト教会というのがあるんですね。その前身です。先ほどの聖縁教会も日本キリスト教会ですね。彼はその中で伝道者として立つことを決心します。そしてそこで彼はまず一番最初にしたのが韓国伝道なんです。で、旭川というのはね、まあ都会ですよね、まあ、あの北海道で当時はまだ喋ったところだと思うんですけども、しかしまあ比較的都会というかね、町ですよね。ところがその旭川からおそらくね、今電車列車側で行けばね、根室線というのは今あるんです。それで行けばおそらく 2,3 時間で行くと思うんですけども、清水というところなんですね。これは十勝地方なんですけども、根室本線の途中らしいんですね。当時はね、列車がなかったんですよ。それで彼はその十勝監獄に、まあこれは旭川に赴任して4年後ぐらいから牢獄伝道始めたらしいんですけどね。で、彼は行く時にはね、どうやって行ったか、例えば冬なんかはね、馬ぞりで行ったそうです。大体2日ぐらいかかってるんですよ。そうやって、まあ、その十勝監獄というところにね行きました。で、当時のね監獄というのは教会士というのがいましたけれども、これはもう例外なく教会士はお坊さんです。お坊さんです。ところがこの十勝監獄だけ違ったんです。ここには黒木という一人の、なんとクリスチャン その一番偉い人がいたんですよね、所長で。彼はクリスチャンですから、なんとかその教会をね、キリスト教的にやりたいとずっと願ってたわけです。それで彼はすぐにはできません。だって教会士として来てる人はお坊さんですからね、その人たちを刺激しちゃいけないので、それで聖書研究だけを始めたんです。聖書研究会、囚人たちの。だけどこれも大反対があったそうです。もう命まで狙われたそうです、この黒木さんがね。まあ、でもそれでもね、この坂本直弘さんがそこに使わされていた時には、その聖書研究会も落ち着いてもうできるようになってて、その黒木さんという人は素晴らしい、まあ、人格者だったらしくて、もうみんながこう慕うようになってたらしいんですね。だから直弘さんがそこに行ってキリスト教の話をしてもおかしくない状態だったっていうことですね。で、彼はそこで、まあ、話をいたします。まあ、これはね、坂本直弘さんという人の、まあ、一つの素晴らしい賜物だと思うんですけどね、素晴らしいメッセージをしたって言ってますね。とにかくね、彼はね、このイエス・キリストの十字架のね話をするときにはもう涙を流すんですって。もう涙なしには彼は語らなかったって言うんですね。するとそれを聞いていた600人ぐらいの囚人たちももう泣き出すんですって。そしたら周りにいた看守たちもね、もらい泣きをするということが書いてますよね。だからもうその中でも何十人という人たちがイエス様を信じることが起こり始めるんです。まあ、これは十勝監獄のリバイバルというふうにね、まあ、言われています。だけどもそのような中で彼は本当にね、まあ、自分が、はあ、生きててよかった、クリスチャンでよかった、伝道者になってよかったっていうようなね、きっとこう喜びがねあったと思うんですね。それはやっぱりその十勝監獄でのそのリアリティ、実感ですよね、実感ですよね。ところが彼自身はもともとは旭川の牧師でしょ。それでその旭川の教会の状況はどうだったかって言ったらね、冷たい状態もう信徒は全く理解しない。そしてその旭川に他にも教会があったらしいんですけど、そんな教会もみんな冷たい教会で、そのところをねちょっと私読んでみたいと思うんですね。1906年、明治39年1月28日、 10日間にわたる十勝監獄での伝道の奉仕を終え、直弘は旭川に帰ってきます。初めての監獄伝道でしたが、直弘の心には熱いものが流れ、それまでの信仰生活の中では味わったことのないような霊の高揚を感じる日々でした。ところが旭川に帰って奉仕先の旭川キリスト講義所での働きに戻ってみると、その霊的高揚は次第に消えていくのです。当時旭川の教会には閉塞感が漂っており、直弘自身の魂も精霊の満たしを求めてあえいでいました。当時の様子が自伝の中に出てきます。次のこれ、直弘さんの言葉です。4月6日の夜のこと、少し病んで床に伏していたところ、組合協会員の長野正夫、横浜清五郎漁師の訪問を受けた。訪問の趣旨は、聖霊を受けてその喜びに満たされるために我々はどのように働けばいいかということであった。私たちはそのことのために互いに祈り、有志による特別祈祷会を持つことで意見が一致したのであった。それから毎週金曜日の夜に聖霊降臨を切に願うための祈祷会を開いた。今日の宗教界、特に旭川の各教会の貪っている眠りを貪っている戒めを覚まし、信仰を奮い立たせるためにはリバイバルを起こす必要があり、そのためには神に祈り求めるべきであると信じたのであると書いてですね。他のね、記録ではね、こう言ってますかね、実はこの時に二人の青年から聖霊に満たされたためにはどうしたらいいのかと聞かれたんですけれども、直弘は答えることができなかったんです。なぜならば彼自身がそういう状況ではなかったということですよね。彼は600人もの囚人たちにメッセージを語りました。人々は感激させましたね。非常に喜びがありました。しかし一旦自分のね、教会に帰ってみると、なんと自分の心の中にぽっかりと何か空いてる。これは私たちにとってもこれチャレンジですね。クリスチャンライフの中でね、どうでしょう、私たち本当にリアリティがないんですよ。私もそうですけどね、言葉いっぱいあるんです。神様の御心、神の導き、言葉いっぱいあるんです。でも一人になった時に自分の心にある何かわからないぽっかりとしたもの、虚しさ、心からの喜びがない。これは私もそうです。でもね、私たちはそのことに対してむしろ感謝した方がいいです。すなわちそこで私たちは本当に自分には何もないことを気がつくんですよ。本当に神様以外にその空白を埋めるものはないということをそこで初めて分かるわけですよね。逆に言えばね、だから私たちは神は全てのことを愛働きて益としてくださるというあの言葉をね、本当に聞く必要があると思います。神様が本当にその命を表してくださるときは、私たちが最も弱いときです。最も虚しいときです、クリスチャンとしてね。だけどそれは逆に言えば、私たちがそのお方を上かわいて求めているということの裏返しでもあるんですよね。実は坂本直弘はそうだったわけです。さあ、ここで祈祷会が毎週金曜日の夜持ち回りで開いたそうです。3つぐらいの教会があったんですね。旭川キリスト講義所、それから組合教会、それからもう一つね、あった、なんか3つぐらいあったそうです。それをね、毎週こう別々にこうね、回していこうとしてたそうですね。さあ、そこでこれはまあ、祈祷会がね、始まりまして、そして翌年を越して1907年1月の最初の週、特別祈祷会を各教会輪番制で開きましたが、リバイバルの起こる兆候は見られません。直弘はこの祈祷会の5日目の席で、あのヤコブが野牧の私で神と相撲を取り、祝福を受けるまで神を離さないといった聖書の箇所を引用して熱心に進めをします。そして翌日の祈祷会のことです。この日は 長野正夫が属する組合協会が当番の会場でした。突然それは起こったのです。これはその後はこれ直弘さんの言葉です。私が会場に行った時、出席者は少数で、心中密かに失望したが、祈祷はかえって活気があった。そして突然聖霊は下ったのであった。この夜、十勝監獄から来た吉野薄井漁師も出席していた。吉野氏は監獄の現状を語り、私も監獄について近頃感じたことを話し、薄井氏が熱い祈りを捧げた。私は進めを終えてベンチに腰掛けるなり、何かが胸を塞いだような心地がして、同時に何とも言えない感情が込み上げてくるのを抑えきれず、思わず声を上げて泣いてしまった。この感動が出席者にも伝わり、一度涙にむせるばかりであった。ある者は罪を告白して悔い改め、ある者は感謝の祈りを捧げ、またある者は神のために働くことを誓った。一同が聖霊に打たれた様はまるで電気にかかったようであった。この場所にあの長野正夫さんもいたんです。皆さんわかります？長野正夫という名前、そうですね、三浦綾子の代表作と言われる小説白子地ターゲは、長野正夫という鉄道員が乗客を救うために暴走する列車を自らの体を投げ打って止めたという実話をもとに生まれた作品ですが、この夜組合協会で起こったリバイバルの現場にその長野正夫もいたのです。そして実は長野正夫も本当に表向きはクリスチャンでありながら、心の中にはぽっかりと穴が開いてたということが後で分かりました。彼自身は教会学校の校長先生をしてたんです、この時。しかし子供たちに聖書の話をしながら、自分の心の中には喜びがない。だからこの坂本直弘のところに行って、先生、聖霊に満たされたためにはどうしたらいいんでしょうかと聞いてるんですよね。これは切実です。そしてこれは、この切実さは私たちにとってもそうですね。いつの間にか私たちは信仰生活が本当に立法的になってしまったんです。こうあるべきであるですね、けれどもそうじゃない、自分で自分を責めていく、もう堂々巡りです。そしてそこで私たちは燃え尽きてしまうんです。けれどもそれを唯一解決してくださるお方はご聖霊以外にはないんですよね。でそのことをこのところでこの直弘さんは語っているわけですね。まあ、この後ですね、ちょっとまた読んでみますね。1908年11月の最初の週の終わり、旭川組合協会に集まった直弘や、組合協会で日曜学校の校長だった長野正夫、それに十勝監督から来た監視長の薄井伊之助らは、その夜の特別祈祷会で激しく霊の感動を受けました。その夜遅く、祈祷会から自宅で帰った直弘は、床に入っても少しも眠れず、無理に心を静めて眠ろうとするのですが、かえって目が冴えてしまいます。突然両足が痙攣し、腰から下が長旅から帰ってきた時のように疲労を覚え、あまりにその痙攣が激しく続くので、直弘はもしやこれは聖霊の働きではないかと動揺します。その後直弘さんの言葉が出てきますね。私は床の中で何をすればいいのか自ら問うた。その時もっと激しく両足が痙攣した。それで祈るべきだろうかと再び問うたところ、さらに激しく痙攣した。私はすぐに起き上がり、ひざまずいて神に祈りを捧げた。一つは信仰が冷却して教会から離れていった人々のため、二つは十勝監獄の囚人のためであった。これらの祈りを捧げ終わると、今までの両足の痙攣がやみ、平静と変わらないようになったが、それでも眠れなく、とうとう火を灯して聖書を読み、かつ祈り続けた。翌日は日曜日でした。直弘は 自らが牧する日本キリスト教会の旭川抗議所の朝の礼拝で説教するんですね。そこで読み上げられた聖書の言葉は次のようなものだったんです。真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。ヨハネによる福音書の16章の13節ですね。直弘はこの聖書の箇所から信徒一人一人が神から直接聖霊を受けることの重要さを説きます。そして説教の後、昨夜リバイバルが起きたことを報告して感謝祈祷会を開いたのです。まあ、この後ですね、とても不思議なことが起こったそうです。この朝の教会には神の霊の顕著な現れがありました。会衆は全員聖霊に打たれ涙を流して祈り続けました。その時信仰熱心な青年兵士が遅れて会堂に入ってきました。もちろん彼はリバイバルのことを知りません。ところが彼が会堂の扉を開けるなり何者かに胸を打たれたように体を後ろにのけぞらせたのです。直弘はこの朝聖書の言葉が真実であることの証拠を見る思いでした。まあ、ここで彼はその証しをしていくわけですよね。そしてこのリバイバルが起こった1年後、1909年の2月28日、その列車事故は起こりました。北海道和寒町の塩刈峠で急な坂を上り詰めた列車の最後尾の連結器が外れたのです。交代する客車の異常に気がついた鉄道職員の長野正夫はとっさの判断で線路に身を投げ出して自分の体で暴走する客車を止めたのです。長野は殉職、残りの乗客は全員に救われました。この出来事は旭川に住むキリスト教徒に大きな衝撃を与えました。聖書に人その命を捨てる、これより大いなる愛はなしというキリストの言葉があります。長野正夫の死は人々に人はいかに生きるべきかという大きな問いを突きつけたのですというふうに書いていましたけれども、もしあの時に長野正夫が聖霊の体験をしていなかったならば、彼はそのような自ら投げるということはなかったかもしれませんね。これはとても悲しいことです。人間的に言ったら悲しいことですけれども、皆さん、この長野正夫の証しによってですね、どれだけ多くの人が救われたと思います。何千人ですよ。私は塩刈峠何回も行きました。そこにノートがあるんです。ついにようやく私は塩刈に来ることができました。私は死のうと思ってたんです。でも長野正夫さんの生涯を見て生きる勇気を与えました。そういうことがいっぱい書いてます。一人のお坊さんが来ました。私はお坊さんです。でもようやくくれたって言ったんですね。私の人生をこの長野正夫の生き方がね、変えてくれたって言ったんですよ。まあ、塩刈峠という本は600万部売れたそうですね。今でも売れてます。しかし考えてみてください。この長野正夫はもし聖霊の体験がなかったならば、本当に平凡なクリスチャンとして終わっていたかもしれない。それは分かりません。そのように考えると、坂本直弘という人の人物を神は用いられた。同時にこの坂本直弘ということをたどっていくときにですね、そこには本当に歴史の中に支配されたかつてキリストを守ろうとした坂本龍馬という男がいた。全ては神の御手の中にあった。私は歴史だと思います。そういうふうに考えると、今私たちが生きているこの歴史の中にもね、一人一人にそのような意味が与えられていると思うんですね。私たちが本当に神の証人として立つことがどういうことか、本当にそのようなことを、まあ、この坂本直弘の生涯を通してね、私は教えられます。最後に終わりたいと思いますけども、彼はその後もまあ苦難なんですよ。でもね、彼は最後に列車事故に遭って九死に一生を得るんです。でその助かった時に彼は一つの賛美歌を作るんです。まあ彼が作った賛美歌、坂本龍馬のね、甥が作った賛美歌ですよ。これね、これを読んで終わりたいと思うんです。絶えなる御霊の神の技は筆にも言葉にも尽くしがたし、 エホバの使いは我を守り、神一筋をも失せざらしむ。スズメさえ守る父の御手は、いかでか我が身を守らざらん。我が神エホバの我に賜う、こよなき恩報い、いかで報いん。恩思い、恩報い、いかに、恩恵みですね、恩恵み、いかに報いん。我が世を去るまで身を捧げて、くしき恵みを明かし伝え、イエス君のほかに救いはなし、諸人こぞりて褒めたたえよう。このような賛美歌を残して彼は召されていくんですね。59歳です。若いですね。でも私たちはこの人はおそらく、ね、120年経ってこの市川の地でこうやってみんなでその証をね聞くということは思ってもいなかったでしょうね。ですから私たちもまた同じような意味でこの次の人々にですね証を残していく存在でありたいということを思います。時間が来ましたので、終わりたいと思いますが、詳しくはこの中にもっと詳しくなりますので